リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。第11回リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お届けしますのは私ケイタロウと
トマト屋と
コマシーと
ヨーヨーです。
どうも皆さんこんにちは。
こんにちは、こんばんは、おはこんばんちは。
さて今回のテーマは、
はい、
この素晴らしいポッドキャストを視聴してくださいということで、突如として現れたアップル純正のポッドキャストアプリについて、皆様とモヤモヤと話していきたいと思いますが、皆さん使いましたかね。もうどうですか、トマト屋さん。
ダウンロードしまして、まあ、本当にこっそりアップデートって感じでしたね。
なんかね、予告とかなかったです
よ ね。 WWDC でも全く触れられず、あの事前のリーク記事みたいな感じでなんかそろそろ出るんじゃないかっていう噂みたいな感じではなってましたけども、
iOS6 と合わせてっていう話もありましたよね。
本当にアプリ単体でアップストアにピョンと出てきて、で落としては見ました。落として今使ってますけども、
けども
これアイコンがダサくないかなと思うんだけどな。個人的にはまず
このマイクがワンワンワンワンワンってなってる感じ
これあれ、あのアートワークなくなった時のやつだよね。
そうだね、
そうです、うんうん、まあ、まあ昔からあのポッドキャスト自体のアイコンはまあこのアイコンが使われてきてはいたんですけど、若干変えてきてるんですよね、色合いが。これ多分 iTunes の色と同じような色ですかね、だから同じとこに同じホーム画面の場所っていうか何枚目とかに入れとくとなんか被っちゃうんですよね、色合いがね。公式アプリって割と色かぶ、あでも青系は結構多いですかね。
多いですね。
逆に合わせてきてるっていうのもないの、その類似した、
だったら分けなくていいんじゃないかなと思っちゃう。
まあそういったところを話してい
きたいな。まあそうですね、具体的に使った話は皆さんの話を聞いたからまたしていこうと思うんですけど、す、ね、皆さんどうでしょうかね。
コマシーさんは使いました、
はい、僕も使いましたよ。まあ、僕はこういったアプリをですね、あのサードパーティー系のアプリとか全然使ってなくって、今までは基本的には iTunes でダウンロードしたものを、iPod Nano ですね、それと同期して聞くっていうような使い方をしてたんですね。 iPhone では基本的には使っていなかったです。
なるほど。
そうなんで、まあ、これが僕が出たのはね結構ポジティブに思っていて、まあなんかね、多分この後きっとトマト屋さんとヨーヨーさんがねなってねっていう話を
まあ僕も仲裁しきれるか自信ないんですけれども
あれちょっとまあ確認というかあれなんですけど、まあ皆さんそもそもポッドキャストってやっぱいろんな楽しみ方をしてるとは思うんですけども、まあ、今コマシーさんが言ったみたいに、基本的に Mac でダウンロードしてそれを同期してるっていう感じなんですけど、
そうだね、
コマシーさんの場合は。
はい、
これはケイタロウさんはどんな感じですか、ポッドキャスト自体は。
僕は、あの基本的にはそうなんですけれども、あの有線でつなぐのがめんどくさいんで最近は、基本的に iPhone で聞いてるんですけれども、まあ、最近はあの iTunes とこう同期取るのがめんどくさくて、もっとエピソードをダウンロードするみたいな感じで手動でダウンロードしてましたね。
iPhone 上の iTunes アプリから
そうですね、
ダウンロードして、
今ミュージックっていうのかな、
はい、
そうミュージックから各ポッドキャストのエピソード行ってさらにエピソードを入手ってやって、iTunes に飛ぶと。
ヨヨさんはどうやって聞いてますか、ポッドキャスト。
僕も同じで、iTunes から落としたのをミュージックで再生して2倍速でデフォ2倍速で聞いてますね。
あ、2倍速で。
だから標準の倍速で聞くとですね、あ、こういう BGM だったんだって意外とびっくりする
そうですね、まあ、声というか内容はまあ2倍速で聞いても聞き取れますけど、音楽はまるっきり変わっちゃいますからね、どうしてもね。
意外と2倍速の方がノリノリでいいよ。
へ、今度やってみようかな。
あ、じゃあ今度どっかのタイミングでこの番組も1回だけもう最初から2倍速になってる形で出しましょうかね。
気持ち悪いね、4倍速
すると4倍速になるっていう
大事なとこだけ10倍再生とかにして
ちょっと
嫌がらせだ。
なんか変化してくっていうね、途中で2倍のとこもあれば2分の1倍のとこもあったりして
嫌だなそれますますリスナーが離れていくよトマト屋さんはどうやって聞いてんの。
僕はですね、 iTunes とね、まあ、正直に言いますと、 まあ、慶太郎さんじゃないですけども、やっぱり同期がめんどくさいんですよね、 Mac とのね、有線の接続だったりとかめんどくさくてですね、
うん、
おそらく半年ぐらい Mac と繋いでないんじゃないかな
マジで、
うん、だから今このタイミングでこの iPhone が何かしらお亡くなりになった場合っていうのはおそらくすごい痛手を受けるんでしょうね、これ。
泣いちゃうよねもうね
で、なんですか、あの iCloud とかでバックアップが取れるんでしたっけ最近は。
うん、
そうね、なんかそれもなんか容量が足りないから無理っていうあのメッセージがよく出ますし、で今なんかワイヤレスで同期とかできるんでしたっけ最近は、最近の iPhone は。
あ、そうね、
うんうんうん、
なんかやった記憶もないのででも、あのポッドキャスト自体は iPhone 上の iTunes で、まあ、さらにエピソード、まあ、皆さんと同じような感じ でダウンロードしてから聞くんですけども、
うん、
この iTunes、 iPhone 上の iTunes でポッドキャストの新しい配信とかを聞きに行ったりとか、うん、まあ、ランキング見て新しい番組出てないかなとか、もっと面白そうな番組ないかなって探す時のインターフェースが、うん、実はこの2ヶ月くらい3ヶ月かなで実は一回変わってるんですよね、微妙に。
なんかさ、タイトルがあんまり表示されなくなった。
うんうんうんうん、そうなんですよ、微妙に実はこのインターフェースが変わってて、今までもですね、例えば TBS であったりとか日本放送であったりとか、まあ、東京 FM もかな、そういうラジオ局、
うん、
このような文字数が少ないというかちょっと洒落たようなインターフェースなんですけど、
うん、
重たいんですよね。
うーん、
あのページが表示されるまでかなり時間かかるっていうのが、他のいわゆる民間のポッドキャスト、民間のポッドキャストっておかしいこの TBS も 民放だもんね、
国営放送かなんかあるの。
草のねポッドキャスターたちの番組はサクサクいくんですけど、うん、いわゆる放送局系のはこうなんかぬめっとして動きが悪くてですね、でそのぬめっとしたのが普通のポッドキャスト、草の根のポッドキャストにも適用されて、なんかダウンロードのボタンも変わりましたよね、下向きのなんか三角みたいな矢印みたいな。
うん、したしたした、
あれ重たいよ。
うん、あのインターフェースに変わって、でまあほどなくして今回のこのアプリが出てきたってことになるんですけどね、まあ何か布石というか iTunes 上の仕様変更があったんですかね、あれはね。
まずこのやっつけ仕事みたいなアプリね本当腹立ちましたよねだってさ、こんなさ2個のさこのメニュー、
うん、
ポッドキャストっていう自分のライブラリーとトップラジオ局、
うん、
あとカタログっていうボタン、
うん、
こんだけでしょ、うん、で再生したらなんかあのオープンリールが出てくる、
うん
うんうんうん、オープンリールはまあラジオの起源でね使われてた録音されてるものとかだから、
うん、
いいのかもしんないけども
う、うん、
いやーねー
まあなんかデザインについても結構賛否両論分かれてましたよね、うん、ツイッターかなんかで見るとやっぱ好きっていう人と、
うん、
なんだこの古臭いのはみたいな感じで、
うんうんうん、
そうそう。でこのアプリが出る前にそのさっきトマト屋さんが言ってくれていた、うん、iTunes の方のポッドキャストのダウンロードボタンとかの仕様が変わったり、
はい、
あとはソートがバラバラになる事件が6月の中頃にあったじゃないですか、
うんうん、なんか順番がね変、
そうそうそう、うん、一番上に行っちゃうんですよね、
うんうんうん、
普通最新エピソードってダウンロードすると一番下に来るんですけども、
うんうんうん、
なぜか上の方に行っちゃってて、なんでだろうと思ったらこのきっとアプリのために、
うん、
わざわざ iTunes 側の仕様を変更したんじゃないかなと思ったんですね、
うん、あるね、
うん、でさらに仕様を中途半端に変更した状態で、
うん、
よく見てみると配信日が2000年だっけ、
1
月1日とか、
全部が
2000年1月1日とかいう日付、変な日付が出てるはずなんですよ。で一応エピソード配信した順にそれ以降はなってるんですけど、
うん、
それも過去の古いやつがあるとまたぐちゃぐちゃになるんですね、
うんうん、
このアプリをもってしても別に並び順が綺麗になるわけでもなくって、
うんうんうん、
でこのアプリエピソードがバラバラで相当は一応できるんです、新しい順古い順っていうのに、
うんうん、
番組の並び順、
うん、
例えばあのワンボタンさんとか伊集院さんとか、
うん、
アップルクリップさんとか、
うん、
ねあるじゃないですか、うん、この並び順が今までと違う並び順になってるんですよ。
うん、
何順なのかよく分かんないんだけど、
これ何、あこれ不明なんだな、ね、この並び順っていうのは。
そうそうそうそう、
あ落ちた
落ちた。
今調べてたら落ちた。
アプリ落ちるっていうところもダメですね、これね。
はい。僕、直接このポッドキャストっていうアプリからエピソードっていうか各番組を探しに行って、どんどん登録してってみたんですよ。で、そうすると単純に新しく登録したものが一番上に来るような番組順になってるので、あとはその編集ボタンからその番組の相当できるんですよ。
あ、番組の中。
本当だ、今これ iPhone のアプリみたいな感じでこう長押ししてこう動かせるんですね、順番が。
あ、順番動かせるの。
そういうこと。
そう。
で、デフォだと、デフォだと今までは、ミュージックの中では、あいうえおから始まるんですよ。
そうかな。ABC が先かな、どっち。
IUEO が先。IT マイティとか iPhone 大好きとかが一番上に来るんですね。
っていう順番なんだ。
次にカタカナ。
はいはい。
そうそうそうそう。で、あと、アルファベット、そして最後に、119マックの数字っていうね。そう。ところが、今回、そのライブラリーに中に入っている人は、ポッドキャストのアプリを立ち上げると、数字が一番上に来て、アルファベットが来てっていう風に今度逆相当になってるんですよ。そう。で、もうその時点で今まで使ってた順番と違うから僕は混乱をしたわけですよ。さっき今教えてもらって気づいたけど、長押しすれば入れ替えられるんだって。
これ動いちゃうのはいいんですけど、iPhone アプリのもちろんホーム画面であれば 4×4 ですか？まあ、下ものまで入れれば 5×4 ですけど、になるのに比べてこれ 2×2 というか、あの1個のマスがでかいじゃないですか。
あ、まあ、アートワーク表紙に切り替えるとってことですね。
そうそう、アートワーク表紙でかいんで、
アプリより4倍ぐらいの大きさ、
すごいパズルですね。これをなんか自分の好きなような順番にするっていうのはなかなか至難の技ですよ、これ。
ぶっちゃけ大量に入れてる人はやる気にならないと思う。
しかもですね、これあのアートワーク表示にしてると編集ボタンを押さなくても別に動くんですね、長押しすると、ね、
そうそう、長押しすると
この編集ボタンの意味は何なんですか。まあ、消すためにあるんだろうけど、だったらこれ震えるぐらいのギミックないのかな。なんで震えないんだろう、これ。
これ何、みんな長押しすると動かせるの、これ。
動かせます、動かせます。
僕長押しすると、漏れなく落ちるんだけど。
大きいアイコン表示だと、動かせるのね。で、リスト表示にすると、ダメっぽい感じだね。
リスト表示にすると編集ボタンですね。
あ、で、上下を入れ替えるって感じか。
そうそうそう。
ケイタロウさんのはなんかちょっと古い iPhone なんじゃないですか、それ。
いやいやいや、バリバリ 4S ですよ。
ケイタロウさん実はポッドキャストじゃないアプリ立ち上げてません？
違うの。
メモリ食いすぎ。
そう、ポッドキャストと
か。ポッドキャストとか。
なんかあのマス目とかのパズルゲームとかじゃないですよね。
倉庫版かもしんないよね。
違うでしょ。まあなんか iPod Touch 使ってるリスナーさん。
で、今回あのハッシュタグのこの番組の並ばずというねハッシュタグを使ってですね、Twitter の方であの皆さん使用してみてどうですか、感想を聞かせてくださいっていう感じで、いろんなご意見をいただいたんですけども、そこに
結構たくさん書いてくれましたよね。
で、たくさんのコメントいただいたんですけども、まあ、基本的に結構不安定であるとか重たいとか落ちるっていうのはかなり多くありまして、今のあの iPod Touchで使ってると、
やたらと落ちるんだけど、これは iPod Touch を使ってるから非力なのか、それとも…みたいな。
あとね、アイクマさんが、ね、タッチでの動作は厳しいとかですね、いただいてますね。 iPad 版も同時に出てるんですよね、ユニバーサルアプリとして。
おー、
これはね、
iPad ではあんまりあのポッドキャスト聞かないな、僕は。
オーストラリアから深夜さんという方がツイートされてるんですけども、スクリーンショット付きで、基本的にはなんか今後のアップデートに期待って書いてあるんで、まあそういうことですね。
そうですね。まあやっつけ仕事感っていうか、なんか知んないけど急いで作った感がありますよね、予告してない割に。そこがなんでなんかこんな、
そう、なんでこのタイミングで出したのかっていうのは一つ、何か理由があるんじゃないかなと勘ぐるんですけども。
僕勘ぐっていい？
はい。
iOS6 を出すタイミングで、もう一回大きいバージョンアップがありますよ。
要するにシリちゃんと同じで、
これ
はプレビュー版ですよと、お試し版ですよと、
お試し版ですよと。で、ここでいろんなバグであったりとか問題点っていうのが出てくるので、iOS6 のとこに合わせて、今バージョン要は 1.0 じゃないですか、これがまあ 1.1 になるのか 2.0 になるのかわからないけど、iOS6 のタイミングでもう一回 きっちり作り直してくるんじゃないかなって思ってるんですね。
でもなんでさ iTunes からさわざわざ外してポッドキャストにするんだろうね。
それは、まあ、リンゴは踊るサレとナラバスを聞いてもらいたいからですよ。
意味がわからないよ意味がわからないけど、まあ今まではねめんどくさいのはミュージック、
うん、
iTunes、うん、の中の、うん、iTunes か iTunes のその他の中にポッドキャストっていうメニューが追いやられてしまったんですよね、うんうん、
これは iOS のね4になった時に変わったのかな、うん、確かそれぐらいのタイミング、それまではあったんですよね、あの下のメニューの中にポッドキャストっていうのが一発でアクセスできるようになってて、うん、まあ、今もですねあのミュージックの中で自分で編集作業をすればポッドキャストこの下の5つぐらいのところに持ってくることはできるんですけども、
あそうだね、
でもデフォルトだとビデオが来るんだよね。
そうなんですよね。
そうだったね、そういえば、
うん、でも結局ビデオは別アプリになっちゃいましたよね。
そうだね。
え、そうなの？
そうですよ、そうですよ。
ビデオはビデオのアプリが別であるじゃないですか。
そうなんですよ、
ね、なぬ知らなかった。
だからそう考えると、ね、逆にビデオってそんなに、うん、特に進化してないですよね、まあ、落ちたりするってことはないですけど
あでも多分今ミュージックのアプリはそのビデオ切り離したんでビデオってメニューはないですね。
ないですないですないです、
うん、
あじゃあデフォルトだと下には何になってるんだろう。
下はですね左からプレイリスト、アーティスト、曲、アルバムかな、
うん、あそんな感じだと思います。僕も今そこいじっちゃってるんで違うんですけど、うん、
ピンがなくなってる。これ前からない。
ピンクはピンクは iTunes の方にあったんじゃなかったでしたっけ。
iTunes の方にあるのかな、
はい、iTunes 見て
まあいいよ、あのピンクはどうせ本当なくなるから大丈夫だよ
ピンありました、 iTunes でありました、ピンはありました、
触れる必要もない、ね、
あとまあ増えたものといえばあの iTunes U、
うん、
が、
うん、
ミュージックの中には増えてはいるんですけども、まあ、その他、うん、iTunes U と一緒にあとオーディオブックとかポッドキャスト、オーディオブックはまだ残ってるんですね、ミュージックの中に
残ってますね。
残ってますね。
まあね、有料配信の落語とかはね、そっちじゃないと聞けないからね。
あなるほど。
一時はポッドキャストかなり追いやられた感があったんですけれども、ここに来て、うん、独立したアプリが、まあ、唐突に出てきたと、うん、でこれが何を意味しているかっていうのを考えた時に、
うん、
まあ、一つはポッドキャストをもっと盛り上げた いわゆるこう繁栄の道、
うんうん、
でもう一つはあのもうポッドキャスト、なんていうの、ミュージックから切り離したことで、まあ、捨てられるっていうマイナスの捉え方、うん、両方あると思うんですけれども、
うん、
皆さんどういうふうに考えますかね
僕はあれですね、そのミュージックの中で管理とかっていうのをしづらくなってんじゃないかなと思ってて、
うん、
その結果やっぱり切り離した方、少なからず iPhone 上で動かすにはアプリを独立させた方がインターフェース的なものであったりとか、
うん、
今後何かアプリを作るにあたってそのミュージックの中に、うん、ポッドキャストっていうアプリを入れとくよりは別にしといた方がアプリそのものも作りやすいとか、
うん、
そういうふうに考えた結果だと思うので、まあ、うん、基本的にはそういう意味ではポジティブなものだとは僕は思ってますけどね、
うん、なるほど。トマト屋さんどんな感じ。
まあ、これはね、ミュージックから独立したの、まあ、ミュージックはあの iTunes マッチが、うん、そろそろもしかしたら日本でも始まるのかなと思ってて、まあ、世界的には始まってんのかな、もう
ミュージックマッチも始まりますね、うん、ちょっと時期は忘れちゃいましたけど、
ね、うん、あれをやるのになんかポッドキャストが邪魔だったのかなと、勝手になんかマッチングに行っちゃったりとかするのかな、
うん、
だからそこでちょっともしかしたら邪魔になるから技術的に外したのかなっていう、
うん
う
ん、
ヨーヨーさんどんな感じです。
今現在さ、はい、ポッドキャストアプリでダウンロードしたものってミュージックに同期されて、
うん、
ファイルとしては存在するんだよね、
うん、
で同期してもちゃんと iTunes の中に取り込まれるんだけども、
うん、
これ再生回数とか、視聴済み、
うん、
っていう状態が同期されないんだよね、
うん、同期されないですね。
そう、これがちょっと、ポッドキャストのエピソードごとに何回聞いたかとか気にして見ている人にとってはちょっと気に入らないところだと思うんですね。
え、ポッドキャストそんな何回も聞くんですか、一個の番組。
ちょっと待って、ごめんごめんごめん、私の場合は、うん、119Mac っていう番組と、うん、帰ってきたポンスチ Z っていう番組と、
うん、
リンゴは踊るサレドならばずっていう番組は、3回以上聞いてます、ね、
全部自分が出てるやつやん。
リンゴは踊るサレドならばずに関してはプレビューだけで3回ぐらい聞いてるんでしょ。プラスで3回聞くの。
そうそうそうそうそう。全然聞く、全然聞く。
内容変わんないですよ。
あの、内容変わらないのは知ってるんだけども、まあ最初、配信されたら2回は倍速と等倍速で聞くよね。で、次のエピソード収録するときにもう1回聞くわけですよ。
で、3回聞いて、3回同じ場所で笑うんでしょ？
そうそうそう。で、さらに言うと面白いなと思う回は、途中でも、あの、元気がないときに自分に元気出すために聞いたりとかしてる
よ。これ僕一個ね分かんないのがね、このポッドキャストアプリ未再生のエピソードだけダウンロードするっていう設定にしたんですよ、
うん、
イコールそれって最新のものだけダウンロードされる、
うん、
っていう設定のはずなんですけど、
うんうんうん、
なんか今日ですね4エピソードぐらいダウンロードされたんですよ。
ほうほう、
見たらですね去年のとかなんですね。
あ、聞いてないやつってことになりますね。
そう
要するに RSS 全部制覇しろと
っていうことみたいですね。
それきついっすよね、200ぐらいエピソードがある番組とかあったらね、
うん、そう。あ、ただ今とりあえず今ですねちょっと数えてみたら20番組ぐらいちょっと入れてみたんですよ、
うん、
入れてて、でそれぞれ全部自動ダウンロードで未再生のエピソードだけダウンロードするっていう設定にしたんだ、うんうん、はい、その正しいやつもあるんですよね。正しく最新のものだけエピソードダウンロードされて、それを再生し終わったんだけどまず再生済みになっていなくって、
うんうん、
でさらに新しいエピソードが一気に3本ぐらいですねダウンロードされたんで、あ、なんかすごいなって思ったら2011年のエピソードがダウンロードされて
き
て、
あれね、これあのトマト屋さんがねこの話をするとね、うん、あのイライラっとしてくるからね、うん、わざとするんだけど、トップラジオ局っていうメニューがあるじゃないですか。
ありますね、
うんうん、そうそうそう、ここの僕すごいこの部分は褒めてるところなんですけども、
うん、
各ジャンルあるじゃないですか、
うん、
スポーツとかテクノロジーとかコメディとか、
はいはいはい、
さらにその下の小ジャンルがあって、テクノロジーだったらガジェット、テックニュース、ソフトウェアハウス、ポッドキャスティング、
うん、
このね細かいジャンルで見ることができることによって何がいいかっていうと、うん、新しい番組、聞いたことがないけど面白そうだなって思う番組見つけやすくなったなと思うんですよ。
おー、
うん、要するに通常のランキングだと大きな枠のカテゴリーでしか、うん、見れてないから、その中で本当にね人気があるやつしか見れてなかったんだけど、
うん、
じゃなくて細かく分けた時に、あ、スポーツのアマチュアでこんな番組があったんだっていうのが知ることできたりね、
うんうんうんうん、
そこまでは非常にいいんですけど、
はい、
あのね、番組の紹介文が出ないのよねここでね。
そうなのよね。
あの、しかもですね、これもっと何が腹が立つかっていうと、これ各、番組のその各エピソード、
うん、
各回のインフォメーションは出るんですよ。ただ番組全体のインフォメーションがなぜか出ないんですよね。
さあ、
この爪の甘さね。
ね、そう、そうそうそういう爪の甘さがね、お前この作った人本当にお前ポッドキャスト聞いたことがあるのかって言いたいんだよね。もう一個あるのよ気に入らないところが。
はいはい、もうぶちまけてくださいよ。
一個じゃないけどね。うん。で、
聞いてる。ポッドキャストをツイッターにつぶやくことができるんですよね。
ナウプレイングってやつ
ですか。これ別に聞いてなくてもつぶやくことができるんですけど、
うん、
番組を選択して、
うん、
右上の矢印ボタンをポチッと押すと、うん、メール、ツイート、メッセージってこういう風に送れるんですよ。これね、ツイートって押すじゃないですか、
うん、
例えば、
うん、
そうするとツイート、
うん、
差し出しに僕のツイッターアカウントが出ます、
うんうん、
次に定型文です、
うん、
はい、この素晴らしいポッドキャストを視聴してくださいって書いてあって
冒頭で出た、
ね、どんな番組でやってもこれしか出てこないんだけど、
うん、
でその後にその番組の RSS フィード、うん、URL が出てくるんですね、
うん、
でここで2点問題があると思っていて、
うん、
まず番組名とエピソード名が出てこないのね。
そっちでしたか。なんかあの定型文に文句があるかと思ったんですけど、
いやもちろんねこの素晴らしいポッドキャストを視聴してくださいっていう言葉遣いは間違ってないからいいよ。
あの僕ね、
うん、
あのこのポッドキャストっていうアプリ自体は落としたんだけど、まあ、仕事だったんで使ってなかったんですよ。うち帰ってからちょっといろいろ試そうと思って使ってなかったら、
うんうん、
なんかでお昼休みにタイムライン見たらなんかみんなこの素晴らしいポッドキャストを聞いてくださいってやたらみんなツイートしてるんですよ。
スパムメールかと思うよね。
ね、なんか流行ってんのかなと思っちゃ
いました。そうそうそう、なんだこれと思って、
うん、
でなんか開くとなんか意外に多かったのがあのヨヨさんの出てる 帰ってきたポンス Z、うん、の、はいはいはい、をツイートしてる人が多くて、いやポンス人気だなとか思いながら見てて、タイムライン見てて、
もう素晴らしいって言葉にうちのあの相方のシャロちゃんが、うん、機嫌よくなってましたからね。でもう2点目ね、うん、2点目は RSS フィードの URL じゃなくって、ここで出すべきは、うん、iTunes の URL じゃないのっていう、
うん
うん、おかしくない、うん、今までの iTunes ってどうやっても、うん、配信者の番組の RSS フィード URL までは分からなかったんだよ、
うん、
なのにこんなにあっさりダダ漏れさせちゃっていいのっていう話なんですよ。どう考えても今までこの人たち使ったことないでしょ。
しかもこれ普通にパソコンとか Mac とかでこの何でしょう、 Twitter とかを開いて、うん、そのアドレスを叩くとですね、ただの RSS フィードなんで、別に番組のページに行けるわけでもなく、謎の RSS というか XML の文字の羅列がバーッと出るだけで大混乱になるっていう。
それ意味ないね、なんかね、
う
ん、
そうでしょ、
うんうん、
だからポッドキャストアグリケーターとしての iTunes さん、
うんうん、
はもしかして仕事放棄をし始めてるって思うのよね。深読みするとよ、
うんうんうん、
そうなくせに、なくせに RSS フィードだけでポッドキャストアプリに登録はできないんだよね。
その RSS のアドレスをコピーしてペーストして登録みたいなことはできないんですよ、
う
んうん、今回のポッドキャストアプリは、
うん、そうだね、
おかしいよね。
なんで単純に iTunes に登録されてる番組しかやはり聞けないと。
そう、
うん、
そう、その時点でなんか矛盾してる気がする、
うん、なんであのアドレスを出したんでしょうね。あのアドレスを吐く意味が全く分かんないんだよな。
あれって僕実際ツイートしてないんですよ、ちょっと恥ずかしいんで、
うん、あれ恥ずかしいよね。
そう、
この素晴らしい、なんでしょうね、あの歌以来ですよ。
そう、あれ
あの歌以来。
あの素晴らしい愛をもう一度以来のね、恥ずかしさがありますからね。
危ないよ、危ない危ない。
あの定型文って URL も含めてなんかいじれないんですか、あれ。
一応編集は可能です。
あ、 URL も
そう、改ざんは可能なんですけど、うん、改ざんは可能なんですけど、それ使うぐらいだったらですね、僕がおすすめしたいのは Now Playing Friends っていうアプリがあるんで、うん、それだったら今再生中のアーティスト名、
うん、
あとは曲名、
うん、
が出るので、うん、さらに iTunes ボタンがあるので、これポチッと押すとですね、うん、その再生してる曲名に紐づくものを iTunes から URL で引っ張ってきてくれるんですよ。
へ
ー、
自動でね、
うん、
さらにアートワークもつけることができるし、
うん、いいじゃんそれ。
下手したら YouTube ボタンを押すと、このアーティストに関係する YouTube 動画もリンクでつけることができるという、うん、こっちでつぶやくほか100倍以上、うん、いいと思う。
とか、まあ今だったら普通のツイッターアプリに Now Playing 的な機能はありますからね、
うん、
せめてその何ですか、エピソード名と番組タイトルぐらいは絶対引っ張ってこれますからね。
あ、そうだね。
なんかうさんくさいもんね、うん、なんかね、
そうそう、
スパムくさいんですよ。
そう、スパムくさいよね、なんかね。
で、
トマトさん、じゃあ今度あれだよ、あの素晴らしい愛をもう一度聞いてくださいってツイートしてよ、う
ん、それでもなんか反応されなかった時のリアクションを。
いや、最悪ハッシュタグで並ばずつけてもらえれば なんとか後から拾いに行くから。
まあみんなね、文句ばっかり言ってるけど、僕ね結構これいいところあるなと思ったんですよ。
うん、
ね、リンゴは踊るサルド並ばずのアートワークが綺麗表示されるのが、
うん、ああそれは確かに、それは思うかも。
誰がね書いたか知らないけど、うん、
誰が書いたか誰が書いたか言っといた方がいいですか。
うん、いやいいよ。
ね、この前ハッシュタグ並ばずをつけられてですね、
うんうんうん、
これ左から4人いるんですけど、うんうん、誰が誰かわからないっていう苦情は来てましたけどね、うんうん、
あ、本当に
本当に。
あ、そう。あ、でも会ったことないったらわかんないよね。
それはそうですよ。
もちろん出てる僕らはまあお互い面識があるんで、ああ、これ、うん、これはあの人だなっていうのが分かるんですけども、うん、まあ、僕なんかはアイコン、ツイッターのアイコンがちょっとこれに似た感じで出てますし、うんうん、
はい、
うん、僕以外は分かんないねこれね。平太郎さんが多少ちょっとアイコンに、自分のツイッターアイコンに似てるかなってぐらいで、
左からトマト屋さん、コマシーさん、ヨーヨー、ケタロさんっていう順番です ね、 そうですね。これなんでリンゴは踊るされど並ばずのアートワークが綺麗か、 ていうと最近なんか大きいサイズで出せってアップルさんが言ってきたんですか。
そうですね、アップルがですね、あのポッドキャストに関しては、まあ、推奨する、仕様みたいなのがあってですね、もちろん強制ではないんですけども、そこでですね、アートワークの大きさは1500だったかな、1500ピクセルの正方形が望ましいと。で理由としては、新しい iPad をがレティナディスプレイに対応したので、それでその iPad で見てもギザギザにならないようにというか、ぐちゃぐちゃに画像が汚くならないようにということで、そういう指針を出しましてですね、ただこれかつですね、1500×1500 以上の大きさで、かつ50ピクセルに縮小されても美しく見えるアートワークにしなさい。なかなかの、まあ、美しくというか、まあ、分かりやすいというか字が分かるとかそういうのにしなさいという、なかなか無理難題なデザインなんですね。
なるほど。じゃあ慶太郎さんは今度あれですね、この美しいアートワークを見てくださいってツイートすれば
あ、そうあ、それいいね。
それやろう、それやろう。
それはピクシブかどうかでやってください。さあ皆さんが一通り、このポッドキャストアプリについてね、フォローしてくれたところで、ちょっと2分ほど時間をもらってもいいかな。これは
あ、どうぞどうぞ。
どうした？
いやー、ね、ポッドキャストアプリをね、そもそも僕の iPhone はですね 4S なんですけども、
はいはい
はい、
ですね、ちょっとある事情でね、ポッドキャストアプリが最初入らなかったんですよ。インストールをしようとしたらですね、iOS5.1 以上じゃないと入らないってアラートが出てですね、で僕は 5.0 だったのかな、 5.01 だったのかな、買った多分最初の真っさらな状態だったんですね、 4S のね。でこれ理由はですね、あの URL スキームっていうんですか、Wi-Fi とか Bluetooth の機能にこう一発でいける、昔ちょっと裏技的な感じで一時期流行りましたよね、
そうなんですよね、はい、
あの機能をずっと愛用してたので、まあ、皆さんがね Siri の日本語版が来たって喜んでる横でですね、ぐっとこらえてですね、このスキームとトレードオフで Siri を使わずに生活をしてきてたんですけども、
なるほど。
まあ、今回ですね、さすがにこの番組に取り上げるにあたってアプリを落とさずにガヤガヤ言うのも申し訳ないと思って、はい、まあ、5.1 に上げたんですよね、はい、まあ、無事にこのアプリは入ったんですけども、まあ、見事にそのスキームが使えなくなりまして、
僕も本当にそれはショックでしたね、5.1 に上げた時に。
本当に動かないですね、あれね、みんな冗談かと思ったら本当に動かないんだね、
はい、
あれね、
はい、
真っ白の画面のも動かないんですね。
結構使ってたんですよ僕も、
かなり使ってました僕も、 Wi-Fi の切り替えとか、街中に出ると変なソフトバンクとかフォンとかっていうのがいっぱい嫌味のように繋がっちゃうんで、オフにしなきゃいけないんですけども、でそれをもう泣く泣くなくしてポッドキャストアプリを入れたんですよね、で入れてですね、まあ最初、まあ、結構読み込みにちょっと時間かかりましたよね、最初あの動機を取るというか、ミュージック側と動機を取るのにだいぶ時間を取られて、まあ、そこでちょっと重たいなと感じていたんですけども、まあ、全体的にまず動作が重いよね、重いと。でまあさっきちょっとヨウさんが触れましたけども、トップラジオ局っていうのが横にねあるんですけども、これポッドキャストはラジオなのかとね、トップラジオ局ってこの名前を何かこれつけるときに疑問は持たなかったのかなっていうのが僕は非常に引っかかってるですね、
ポッドキャストとラジオは違うよっていうのがトマト屋さんのね、持論だもんね、
持論でもありますし、しかもこの画面上を見るとですね、左がポッドキャストで右がトップラジオ局で、なんかアップル的にも分けてるのか何なのか、ちょっとなんか考えがよくわからないんですよね、はっきり言って、あのアイコンも一応違うしね、これ全くねここを分ける意味もわからないし、このアイコンが違う意味もわからないし、こうトップポッドキャストじゃダメだったのかとか、トップ10とかじゃダメだったのかとか、いろんな思いもありますし、あとは
ランキングでもいいしね、
そうそうそう、でカタログを押すとですね、カタログってが、まあ、画面が左上にあるんですけど、このカタログボタンを押すとですね、結局ね iTunes 上のポッドキャストに飛ぶわけですよ、
そうそうそう
でこの左上にありますよ、ポッドキャスト検索購読再生っていうのを押してみてください、皆さん、これを押すとですね、はい、あ、じゃあこれじゃねえ、あ、これを押すと、これを押すと結局ですね、僕はポッドキャストアプリを持ってるにもかかわらずですよ、アップストアのポッドキャスト画面に飛ばされるんですよ、何この無限ループどうなってんの本当に、
やっつけ仕事だよねやっぱね、
これはさ、このボタンに関して横にテッドあるしさ、もうわけわかんないしさ、ね、テッド別に嫌いじゃない、僕もよく見てますよ、これは見てますし、英語版も見てましたけども、ここはさ、やっぱ一番最初に目が行くとこだからやめてほしいなと思いますし、あとはまあライブラリで、まあ実際に番組を聞きますよ、何の番組がいいかな、ちょっと無難なところでアップルのキーノートに、キーノートダメだわ、何の番組がいいかな、なんか何聞いてるかあんまり言いたくないんだよな、いろいろ怪しい番組いっぱい聞いてるから
じゃあ文化系トークラジオにしとこうか。
文化系トーク、ねーやめとこう。
すげえ嫌がった。
じゃあポンシジェットにしとこう。この際しょうがない。ポンシジェットをですね、開くとですね、まあ、おなじみのねこの音楽が流れてくるんですけども、うん、この UI がですね、なんでしょう、この再生ボタンと、10秒戻る30秒進む、早送り前逆戻し巻き戻しか、まあ、そもそも、ね、何も巻かないと思うから巻き戻しじゃなくていいと思うんだけど、これがこのボタンって僕初めて見たんですけど、今まで割と丸っこい感じのボタンが
そう、ね、
多かったかなと、うんうん、ミュージックであったりとか iPhone、iPod、iOS の標準、
うんうんう
ん、ここに来てなんかあえてこの謎の四角いボタンにした。そしてこのアートワークを上に上げるとですね、うん、何ですかこの古めかしい機械は。これね、
オープンリール
ってこのご時世知ってる人が何割ぐらいいるんだと、国民の
いるかっつ話だよね。あのお父さんお母さんたちですよ。
僕がなんでオープンリールを知ってるかっていうと、大昔に、うん、あのこちら葛飾深めり公演前出場っていう、あの
こち亀だ、
こち亀ね、こち亀の漫画で昔、うん、何の回だったか忘れたんですけど、なんか昭和30年代ブームが来たみたいな回があったんですよ、
はいはいはい、
でそこでなんか昔の家電はすごかったんだみたいな話になって、うん、昔の家電好きみたいな人が出てきてですよ、いや俺はもう昔の家電が大好きだから、うん、みんなが iPod とかウォークマンを使ってる横で、そう外に持ち出せるオープンリールデッキを肩に乗せて音楽を聴いてるぜみたいなくだりがあって、うん、それでしか知らないわけですよ、オープンリール自体を。
なるほど、
ね、でいわゆるラジオ業界的なとこにの現場を見てですね、そこにはね、うん、まだまだあるんですよ、オープンリールは。確かにね、
あ
ーオープンリールはまだまだあって、まあ、ほとんど今ないと思いますけど、ラジオ CM とかですね、ラジオのカンパケ番組とかで、まれにですよ、ごくまれにオープンリールで音源が流れるということがあります。で現時点でもオープンリール、いわゆる6ミリテープですか、で納品したりっていうことができないわけじゃない。
まあでもこれかさばるからね、6ミリテープっていうのはね。だから放送局でもこれライブラリーとして置いてないらしいし、
ね、そうですね、今ライブラリー MO っていうまた微妙な世代のメディアになってるんですけども。
これ結構細かいね、これさ、
なんで MO なのっていうね。
赤いメーターをスライドさせるとさ、うん、あの左側のテープが右側に移動して右側が分厚くなってくのね。
このさ、知ってた、 このギミックつけるなら軽くしてくれよもう。
確かにそれは言えるよね。
でもこれ軽くできないのは理由があると思うんですよね。各エピソードの各番組のアートワークを、うん、その番組が配信してるサーバー全部に取りに行かなきゃいけないわけだから、これはね相当通信発生してると思うんですよね。
ねえ、スリープタイマーなんかつけてる場合じゃないよね。まあ便利だとは思うけどさ、ポッドキャストを聞きながら寝るような人間ろくなやつがいないよきっと。だいぶいるんだろうけど、これ聞いてる人たちはね。
絶対、しかもスリープタイマー作動するとこれ切れんのかな、うん、それとも iPhone の電源が落ちんのかな。
どうなんでしょうね、絶対いい夢見ないと思うけども。
確かにね、いい夢は見ない。
オープンリールのこれ UI にしたら僕本当にね絶望しましたよ、はっきり言って。アップルっていう会社ですよ、あの、うん、僕たちに未来を見せてくれる会社だと僕はずっと思ってたわけですよ、基本的には、
うん、
で、はいはい、昔はその研究機関であったりとかに、うん、何千万とか下手したら何十億とか何百億とかであったコンピューターを、
うん、
もう数万とか、まあ、もっと言えばもう手のひらで使える iPhone とか、そういう未来的な形にしてこう広く大衆にというか使えるようにしてくれた会社がですよ、うん、このポッドキャストというものを広く大衆に普及させる気があるのかっていうね、そういう未来を考えてるのかと思うほど、この古めかしいインターフェースにしてですよ、
うん、なんかね昔を知ってる人に媚びてるような感じ、ね、
そうなんですよね。結局なんかそうなるともはやオープンリールはこれ言っちゃあれですけど、おっさんを通り越しておじいちゃんしか知らないわけですよこんなものは。
そうだね、もう今の世代はおじいちゃんたちだね、
うん、でまたウサギとカメですよ。ダサいだろこれはいくらなんでも。もうちょっとあっただろうと思って、まあ、確かに分かりやすいですよ、うん、使い古されたやつですよ、分かりやすいけども、うん、しかもこれ2倍じゃないですよねきっとね、微妙な速度だって言ってましたね、シャミナさん
1.5 倍、
うん、なんか
っていう話を聞いたような気がするな。
2倍と 0.5 だと勝手に思ってました。
あの今、うん、ミュージックからポッドキャスト聞くときは2倍選べますよね。
そうね、
2倍が最高速ですかね、選べるんですけども、うんうんうん、多分それよりも使い勝手は確実に悪くなってると。なので僕的にはもう非常に、まあ内容落ちる落ちない 内容もさることながらこのオープンリールにしたという事実が非常に受け入れがたいし、ふざけてんのかと、本当にこう僕は久しぶりにね、もう噛んじゃうぐらいにね、久しぶりにアップルに対してね、激怒してますね僕は、はっきり言って。
一応なんかこのオープンリールっていうのはブラウンとかのデザイナーさんが作った、ラジカセのようなインターフェースだね。
ラジカセですらはっきり言って古いわけよもう。いい加減にしてほしい。だからさ、CD とか光、なんか物理メディアは古いっつって、iTunes Music Store を立ち上げてきた Apple が、なんでここで、なんでオープンリール、ね、ビートルズとかに戻りたいの、なんなのっていう。
まあビートルズ推しはあるんだけど、
まあそれはもちろんわかりますけど、まあ、ビートルズが飛躍的に録音文化を進化させたとか、まあそういう話もあるんだろうけども。
縁も竹縄でございますが、はいはい、この番組では皆様からのメールを募集して。
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっとまだ早い。
まだ早い。
そんな中、トマト屋さんは、新しいポッドキャストアプリをダウンロードしたよ。
はい、あのですね、非常に実はこの番組聞いてくださる方の中でも皆さん愛用されてる、アプリケーションがありまして、 iPhone アプリの中にですね、
はいはい、
今日ヨヨさんとね2人で一緒にツレションならぬツレダウンロードをしたんですけども、
試し一緒に食いながら、ね、はいはい、
ダウンキャスト、DOWNCAST というですねアプリケーションがありました。まあこちらちょっとまあ有料のアプリケーションなんですけども、まあ170円と非常に安価なアプリですので、まあ今ねヨドバシカメラとかね iTunes カード安く売ってますからね、そこで買ってもらえればなと思うんですけども、ポッドキャストをまさに聞くためのアプリケーション、
ダウンロードすることもできるんだよね、
これがね驚くほどに使い勝手がいい。
そう、一応英語なんだけど、そんなに難しい英語は書いてない、
今回の並ばずハッシュタグつけてくれたツイートにも確かコメントありましたよね、ダウンキャスト
の紹介が。かなり多くの方が使われてるみたいです、
これ自動でダウンロードもしてくれるんですか、こう更新した。
そうだ、その話をし忘れてました。これはですねいろいろ設定ができるんですけども、最短だと1時間おきに、更新されてないかどうかっていうのを見に行くことができて、それは何時間か刻みに行けて1日に1回とかもできるんですけども、
はい、
このですねリンゴは踊るサレド並ばずおかげさまで、いろんな方にダウンロードしていただきまして、はい、まあ前回もね謝罪というかありましたけども、サーバーが落ちる事態が続いていったので、ツイッター上で告知をせずにですねこっそりアップロードするという措置を現状ね、それにもかかわらずですね、こっそり配信したにもかかわらず聞いてる人々がいるわけですよ、何人か、
結構多かったね。
その人たちはおそらくこのダウンキャストというアプリを使って自動巡回でこうチェックして見つけてくださってるんだろうなっていうね、執念を感じますけども、そこまでして聞く番組なんでしょうかね、わかりませんけども。
でもあれですね、前回トマト屋さんが番組の中でこっそりアップロードしてるっていう話をしたから、多分聞いてる方もちょっと気を使っていつもよりナウプレイングが少なかったっていう。
そうです、
優しいな、みんな。
そう、みんな優しいなと思って。
サーバーへの負荷を考えてくれたらね。そう
ナウプレイングしてるリスナーさんもこっそり聞いてますと書いてて。
特にトマトファームひだの下りを話したから余計なんじゃないの。
トマトファームひだのページをダウンしちゃうって話もあります
から
。まあなんでね、ぜひねこの現状の、ポッドキャストアプリに怒るだけでなく、新しいアプリを探してみてはいかがでしょうか。ダウンキャストぜひおすすめですので、ダウンロードしてみてください、
はい、うん、はい、あ、俺もダウンロードしよう、じゃあ今日。
ダウンロード俺もしよう。そっち行っちゃったね。
この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabazu.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは narabaz.com narabazu.com となっております。番組へのご意見、ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りをお待ちしております。このパーソナリティにこの話題を取り上げてほしいなど、ご指名制度もございますので、ぜひよろしくお願いします。というわけで、第11回リンゴは踊るサレドならばずでした。お届けしましたのは、ケイタロウと、
トマト屋と、
コマシーと、
ヨヨでした。
それでは皆さん、
さようなら。 リンゴはおごる、されど並ばず。